こんにちは。チェコガラスと小さな景色をつなぐアクセサリー作家の西村さゆりです。この番組ではプティートララのものづくりの背景や日々の中にある小さな心の風景をお届けしています。はい、今日は芸術は人と人との感性をつなぐということで、今日は最近感じたことをお話ししたいと思います。先日徳島県の大塚国際美術館へ行ってきました。私は行く前まで実物の絵画じゃないんだっていうふうにね思っていました。なぜなら絵画好きの主人がなぜここを選んだのか正直少しね不思議だったんです。でも実際に訪れてみるとその考えは大きく変わりました。大塚国際美術館は世界各国の名画を陶板で原寸大に再現している美術館です。まあね、たくさんの方がもうね行かれたかとは思うんですけれども、まあ現地へね足を運んでその色や筆のタッチまで忠実に再現しようとする姿勢、まあ、驚くほどの敬意と情熱を、まあ、絵画をね見ながら感じました。原寸大なのでその地下3階から地上2階まであるのがわかるし、1日では本当にじっくりと回ろうと思うと回りきれないたくさんの絵画がありました。でそんな中でまあいろいろね印象には残ってるんですけれど全てお話はできないので、まあ、特にね印象に残ったのがモナリザのお話です。タイミングよくねガイドさんのその無料でねお聞きできるお話を聞きながらその時間にぴったりなんかね会うことができて回ることができたんですけれど、このねモナリザの絵画の前でこのモナリザ思ったより大きいですかっていうふうにね私たちだけじゃなくてたくさんの方いらっしゃったんですけどその前で聞かれました。そしてルーブルで実物を見た方は実物より大きいと感じる方が多いんですよっていう風にねお話しされました。で私も行ったのいつぐらい30歳ぐらいの時なのもう15年ほど以上前に、ルーブルで見たことはあるんですがまさにそう思っていました。ルーブルで見たモナリザはこの半分くらいの大きさだったと本気で思いました。でも実際は実寸大、もしかしたら柵越しに見たこともあるのかもしれませんが柵があったかどうかもちょっと覚えてないんですけれど、まあ、人の記憶ってねなんて曖昧なんだろうっていうふうにね思って少し恥ずかしくなりました。まあ、その当時見たモナリザも普通にあこれがモナリザなんだっていうふうな感覚だけ で今みたいに、まあ、今回見てきてやっぱり女性には私は見えなくって、まあね、いろんなことをモナリザの絵に関してねいろんな謎というかは言われてますけれど私は今は男性にしか見えない絵だなっていうふうに思いながら見ていました。で、ね、またもう一つね印象に残ったのがピカソの絵です。その大きな作品を目の前にしてそのピカソのその絵自体もまたあこんなに大きかったんだっていうね原寸大、を見れてまずそれが驚いたのと、まあ、私は正直なぜこの絵が素晴らしいと評価されるんだろうと思いながらね眺めていました。まあ、ところが主人はその作品に強く心を動かされてねいたんですよね。で私は以前から主人の感性に興味があってなので、まあ、このね作品のどういうところに惹かれるのっていうふうに聞いてみました。そうするとね不思議なことに同じ絵なのに全く違うものに見えてきました。ああ本当だなと思って、でまるでねこの世界に同じ人間として生きていたとは思えないほどの感覚が描かれているなということを知りました。まあ光や影といったね単純な話ではなくってその人にしか見えてない世界があるこんなねものを描けるって何者なんだろうというふうにまでね思いました。 実はこの旅が始まる前から私が一番興味を持っていたのは絵画そのものではなくて主人の感性だったかなっていうふうに思います。まあ、なぜこの場所を選んだのかとか、なぜ実物ではなく再現された作品に惹かれたのかとか、出発前にね主人に、なぜここをこの再現されたものを見たいと思ったんだろうっていうふうにね聞いた時に、主人がいろんな形があっていいんじゃないっていうふうにね一言だけ言いました。ああなるほどと思いながら、ね、あの車の道中ね、でその意味がね旅の終わりにようやく腑に落ちました。実物であることだけが価値なのではなくて、作品や思いをね誰かへ届けようとするさまざまな形があるんだなっていうふうに思います。もう今ちょっと有名どころしかお話はしないんですが、ゴッホのひまわりも7作品あったっていうことも知らなかったですし、一つはねもう焼けちゃって実際にはないということで、でもう一つの実際のひまわりは東京の方かなにはあるっておっしゃっていて、なんかそういったことも知らなかったですし、他の海外の、ね、絵は実際見れないものも多くあって、それがここで原寸大で見れるっていうこともね大きな価値かなっていうふうに感じました。でこういったね芸術に触れることによって、過去の人とも遠くの国の人とも、そして目の前にいるね大切な人とも感性を通してつながるものなのかもしれないなっていうふうにも感じました。そんなことを感じた旅だったなっていうふうに思います。あとはね最近再開したカルトナージュでのつながりの中で、カルトナージュをされていらっしゃる方が台湾の学校の方で教えられて見えた映像とかね見て、あ国境を越えて、あこんな風にカルトナージュでもつながれるんだとか、あとインスタグラムのその私が個人的なやり取りの中で、ちょっと英語圏の方とは違うのでいつも絵文字でのコメントのやり取りにはなってるんですけれど、でもやっぱり素敵だなと思う絵画作品を描かれていて、そのやり取りもなんかね割と気軽にじゃないけど、なんて言うんだろう、その心が通い合うのがなんか割と優しい柔らかくつながれるっていう表現が難しいんですけれど、なんか交渉とかその仕事とかになると交渉とか必要だったりするけれど、そういったのを取っ払って、なんかつながれる、そういった芸術の世界って本当素敵だなっていう風に最近は感じております。はい、ちょっと長くなりました。最後にお知らせをさせてください。本日12時よりベースオンラインショップにて新作のブルームミラーを掲載します。お花の形をしたミラーコンパクトで、ラベンダー、ローズピンク、ターコイズブルーの3色をご用意しております。また詳細はね概要欄にて見ていただけますと嬉しいです。はい、では今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。ではまた次回の配信でお会いしましょう。